はい、こんにちは、山中です。今日の音声は E 業界のレジェンドに教えてもらった消えないビジネスの作り方というね、テーマでお話ししたいと思います。結構、いい質問いただいてて、ちょっと読みましょうか。まあメルマガでね、聞いてる人はもうこの質問読んでるかと思うんですけど、山さんこんにちは。いつも深い気づきをいただける発信ありがとうございます。最近よく SNS マーケティングの成功事例として年収1億、収入2億など大きな金額が公開されているのを目にします。そこでふと疑問に思ったのですが、 SNS マーケティングにおける成功とはやはり大きな金額を稼ぐことが基準になるのでしょうか。私は今自分なりにビジネスに向き合っているのですが、収入の数字以上にどんな状態が成功なのかという定義が分からず、この先の目標設定に少し迷いを感じています。山さんがビジネスで成功したと感じるのはどんな瞬間ですか。また SNS マーケティングの本当の意味での成功について山さんのお考えをお聞きできたら嬉しいです。よろしくお願いします、っていうね、ことで、本当起業したての時なんかはもうめちゃくちゃ金持ちになりたくて、金持ちになったら成功っていうふうに思ってて、タワマン住んで高級マンション、買って、高級腕時計つけて、高級な自動車乗ってみたいな、ハイブランドの服に、まあまあまあ、よくあるパターンですよね。よくある成功者の、デザインですよね。ってなったら、そこが一つのゴールかなっていうふうに、まあ、誰もが多分思うとは思うんですよね。わかりやすいですしね。これだけお金を稼いだ、みたいな感じでね。わかりやすいと思うんですけど、ただ、10年やって振り返って、まあ、まだまだ僕もね、ひよこちゃんで、全然、諸先輩方の考えにはね、全然及ばないこととかも多いんですけど、実はね、僕って、同じ業界で、交流してる方って少なくて、X あるじゃないですか。で、X で、ちょっと表立っては出てないコミュニティがあってね。で、X ってもう本当に、ありえない人がアカウントを登録したりしてるんですよね。もう絶対普通、普段だったら関われない人とかが、自分の素性を隠して、登録されてる方とかが結構 X って多いんですよね。でまあそういう風な方と、月に1回2回、オンラインでお話をする、お話を聞かせてもらうっていう風な、まあそれも本当にただの本当のコミュニティだから、本当に可愛い若造みたいな感じでいろんな話とか教えてもらったりするっていう、まあそういう風な、なんか環境の中で、なんか自分の中で、なんて言うんだろう、企業当初の時に思っていた成功とかっていうのって、あ、やっぱ違うかったな、みたいな、っていう風なことと、あと、いろんな業界のレジェンドのお話で、そのビジネスのあり方っていうのを、だんだん蓄積して学んでいくことができたなって思って。で、一つね、印象に残ったそのレジェンドの話があって、で、まあ、いろんな業界にレジェンドっているんですよ。で、今、僕が言うレジェンドっていうのは、長年その業界に生き残ってる人ね。長年、その業界で生き残ってる人がレジェンドとするね。で、パチンコパチスロ業界、ちょっと僕の会社でも、関わりがあるお仕事とかもあってね。で、その界隈でも有名なね、大御所でありレンジの K さんがね、ある、まあ、売り出し中の、人気演者、今演者さんっていて、まあ、演者さんっていうのは要は何て言うんだろう、SNS で影響力があると、その影響力でうちのお店に来てもらったら、うちのお店の集客につながるので、30万払うから来てくださいとか50万払うから来てくださいっていう、そのホールさんと、演者さんとのビジネスっていうのが今結構大きな市場になってるんですよね。で、そういう風な形の、まあ、パチンコパチスロ演者さんで、かなり活躍されてらっしゃる方なんですけど、まあ、ダビルさんっていう方が、その大御所の K さんと一緒に仕事をすることがあってね。で、ダビルさんが、まあ、自分ではまだまだと思ってらっしゃるんで、俺ってこれからもこの業界で活躍できるんですかっていう風に、まあ、K さんに聞かれたんですよね。 で、Kさんはもう30年以上この業界にいらっしゃる方だから、でその時にね、 W さんにかけたなんか言葉がすごい印象的で、で W なら大丈夫だよと、今は YouTube があるから大活躍してるけど、もし YouTube が落ち込んでも W ならいけると、大丈夫だ、消えないよって言われたんですよ。でこの最後の言葉、消えないよ、消えないよ、でこの言葉が本当に響いて、でここが、まあ、今回の質問にあるビジネスの成功って、まあ、山さんの成功って一体どういうふうな形なんですかにつながってるんですけど、まず答え言うと消えないようなんですよ。消えないことなんですよ。消えないことなんですよ。でこの、レジェンドの K さんも、もうめちゃくちゃ昔から、まあ、この業界いらっしゃる方で、まあ、僕自身もサラリーマンの時ね、パチンコパチスロ業界にちょっと関わってたこととかもサラリーマンの時にあったりしてね。本当二十歳ぐらいからもうこの業界にいらっしゃる方で、二十歳の時ぐらいって言ったら本当にあのパチンコパチスロ雑誌がもうバカみたいに売れてた時で、あの紙媒体、紙面で、K さんは活躍されてて、でやっぱり紙面がどんどんちょっと売り上げが落ちてきた時に、次は CS、 あのスカパ映像媒体に次行って、そこで次番組を持たれて、またそこでも大活躍されたんですよね。でも今ってもうスカパーとか CS っていうのってもう廃れてきても、まあ契約している人なんかほとんどいないじゃないですか。で今は YouTube で活躍されてるっていうような形なんですよね。で K さんがね、俺なんかもう紙面で終わる体験もしたし、 CS でドカンといって終わる体験もしたし、でもその次の波に乗ることができてるから、だからこういうふうな形で仕事はしていったらいいんだよ、お前だったら、でも W だったらこの形がいけるよっていう、大丈夫、お前ならこのこういう、だから YouTube が仮になくなったとしても、次の手をお前だったら考えることができていけるよっていうね。でこの話がやっぱりすっごい印象に残ってでね、印象に残ってね。でこの感覚が、山さんがビジネスで成功したと感じるのはどんな瞬間ですか、また SNS マーケティングの本当の意味での成功について山さんのお考えをお聞きできたら嬉しいです。まあ、ビジネスの本当の意味での成功はやっぱ消えないこと、どんな風な形の波があっても、その次のやり方で、きちっ と、収益を取れるような形でしていくこと、つまりうまくいくことなんか永遠にないわけなんですよね。僕もたかだか10年ぐらいしかこの業界にはいてないけど、たかだかこの10年でめちゃくちゃいろんな人消えてますからね、あの人とこうみたいな感じで。で僕の音声聞いてる方で、まあ7年8年僕のことをもうメルマガで読んでくださってる方もいたら、10年ぐらい前から知ってらっしゃる方もいて、やっぱ一つの信用になりますよね。あ、10年この人この世界で生きてるんだみたいな。老舗って言ってもまだ10年ですけど、でもほとんどの方がやっぱり消えちゃってますからね。その時なんか一世風靡、1年間ぐらいは広告とかですごい回してブワーっとなった人たちも、今どこに行ったのみたいな感じで消えちゃったりしてますよね。で僕はそんなになんか大きく稼ぎましたよとかっていう風な発信とかっていうのは全くしてなかったんですけど、まあでも本当に地味にコツコツ、このお仕事をやってきたら、まあ気がついたらもう10年この業界で生き残ることができたっていう。もちろんこの業界で生き残ることができたって言っても、この業界も永遠にずっと同じことでうまくいっていたわけでもなくて、はっきり言ってね。だから言ったら、プロダクトローンチが流行った時はもう本当1年間で3ヶ月に1回3000万4000万稼げた時もあったし、でメールマガジンがめちゃめちゃ強かった時もあったし、もうメールマガ配信したらクリック率が1000、2000当たり前とか、めちゃくちゃみんなメールマガ読んでくれてたっていうのが、今はもうそれの10分の1ぐらいにメールマガはやっぱりなってきた。その代わり逆に SNS で直接アプローチするような形の時代にもなったとか。だからKさんのいたパチンコパチスロ業界もね、紙面があって、紙面が廃れて CS スカパーが流行って、でスカパーが廃れて、でそこから YouTube に今乗っかって活躍されてるっていう。もちろんその変動の時期に乗っかることができなくて消えてしまった人の方がめちゃめちゃ多いと思うんですよ。めちゃくちゃ多いと思うんですよ。で、僕がいるこの、コンサル業界っていうか SNS マーケ業界も消えた人はたくさんいると思いますよ。うん、メルマガだけでってやってた人はメルマガの反応が10分の1になったら売り上げ10分の1になるからそのまま消えてらっしゃった方もいるし、プロダクトローンチの時だけ光り輝いて消えてらっしゃった方もいるかと思うしね。で、もちろんね、なんか収入は多くあればあるほどお金っていうのはそこから学ぶことも多いし、それを使うことによって人生を5倍10倍ね、他の人ができないことができるっていう濃厚な学びができるっていうのはお金だと思うんですよね。で、時間を買うこととかもお金はできるから、だからお金はあればあるほど僕はいいかとは思ってるんだけど、ただその売り上げを瞬間風速で作るのって実はあんまり意味ないんだなっていう風な、だからこの人のビジネスうまくいってるかどうかっていうのをどこで見るかっていうと、一撃1000万稼ぎましたよこの1ヶ月だけで、よりもやっぱり30万円を1年間2年間3年間ずっと安定してやっぱ、作っていくことができる人は基本的にはやっぱり生き残りますね。で、僕自身もこの瞬間風速に憧れていた時もあったし、そういう瞬間風速で、これだけ稼ぎました、あれだけ稼ぎましたっていう人たちの集まりに参加したことも本当7年前8年前とかはあったけど、本当今いてないですからね。いてないもんね。メルマガもうやってないし、多分どこかに消えたんじゃないかなっていう風な感覚、僕の中では。だから本当に瞬間風速ってあんまり最初は魅力的かもしれないけれども、本当に長く生き残りたかったら瞬間風速じゃなくて同じ本当大きな金額じゃなくていいから、同じ価格の単価の売り上げ収入を1年2年3年4年5年6年7年ってずっと続けることができると結構やっぱ強いビジネスには絶対なります。僕もなんか昔そのプロダクトローンチやってる時って本当3ヶ月4ヶ月で3000万4000万入ってきた時があって、その時って面白いことにやっぱ結構いろんな詐欺師が集まってきて僕のお金を奪おうかなみたいな感じで、まあでも詐欺師の人っていい人がめちゃくちゃ多くて、だから騙されるんですけど、めっちゃいい人が多くて悪い人じゃないんですよ。めちゃくちゃいい人が多いんですよね。で、その詐欺師の、そのようなおじいちゃんやったかな、映画するから出資しないかみたいな、僕の大好きなビートたけしさんが出るからっつって、もういまだにその映画、そういう台本とかも作ったからね、エグザイルのアツシとかが出る台本。まあ言ってもその台本って今から考えたら1万円ぐらいでね、いくらでも偽物の台本なんか作れるんやけど、当時の僕はそういうのやっぱ分かんないからさ、おじいちゃんの話鵜呑みにして、映画の出資金みたいなのをね、騙し取られたみたいなのあったんだけど、それはそれで別にいい勉強になったっていうような感じなんだけど、そのおじいちゃんがね、君どんな感じのビジネスしてんのって言われて、当時は本当プロダクトローンチっていう風なやり方で3ヶ月4ヶ月に1回3000万とか4000万とか稼ぐやり方してるんですよって言ったら、そんなビジネスダメだよって言われたんですよね。みたいな、それビジネスじゃないだろうみたいな、危ないなそのやり方みたいな感じで、当時は何言ってんだろこのおっちゃんみたいな、何言ってんだろじいさんみたいな、なんでなみたいな、稼いでたら勝ちじゃんみたいな感じで思ったんですけど、今から振り返ったらやっぱめっちゃ危ないですよね。だってその当時でさえもうまくいってない人がやっぱり100人いたら80人がうまくいってなかったわけよ、プロダクトローンチなんか。で、僕はたまたまやっぱりメルマガとかもずっとやってたから、たまたま本当にうまくいっただけ、3回4回やってたまたまうまくいっただけの話だったんですよね。で、案の定やっぱり反応も落ちてきたし、自分の中でもこのやり方ってストレス死ぬほどたまるし、結局めちゃくちゃ打ったらめちゃめちゃ働かなきゃダメっていうことに気がついて、なんだろうこれみたいな感じになって、で、自分が HSS 型っていうことに気がついていなかった時に死ぬほど人に囲まれて、もうなんかもう頭おかしくなって、タワーマンションから本当飛び降りるかなみたいな、
本当頭マジでおかしくなりかけたみたいな、なんかそんな風なこととかがあった時に、やっぱり瞬間風速の売り上げっていうのはそのビジネスの評価にはつながらないっていうこと。だから本当に安定して1年2年3年瞬間風速の10分の1でも売り上げを作れてる人っていうのは絶対に生き残る。逆に本当に瞬間風速だけの人ってマジですぐに消えましたね。ほんまにすぐに消えた。ほんまにすぐに消えた。10年ビジネスをして感じたことは本当にそう。本当コツコツ、本当コツコツしかないよねっていう。で、それが消えない攻略法だと僕は今から振り返ったら思ったね。だからどういうふうな形、どういうふうにしたら消えないかっていう。で、本当にめちゃくちゃ時代変わったから、オンライン教材ばっかり売っていた時もあったり、いろんな、やっぱ1年スパンで、僕の会社って売り方ってすごい変えていってるのよね。で、今も、売り方を体験型コンテンツっていう、これあんまり公には出してないんだけど、本当に体験型コンテンツっていう、そのフィルターで仕組みを作ると、その後の契約って、もう 98% ぐらい契約していただけるっていう仕組みを今はやってるんだけど、でもそのやり方って本当に3年前4年前なんか絶対そんなやり方やる必要ないじゃんみたいな感じなやり方やったんですよね。でも今の時代はもうそのやり方でやっていかないと本当に多分契約がそもそも取れないよねっていう、よほどの大手とかもう有名人同士でつながってなんかタッグを組んで権威性とかそういったものをもう 300% 500% 見せつけていかなければ契約は取れないみたいな、なんか今って本当にもうそういう風な形の時代、もう完全に売り手市場じゃなくて買い手市場、買い手の方に選んでもらうためにこちらがいろんな工夫をしなきゃダメなのに、その工夫の仕方がわからなくて本当に困ってらっしゃる方がすごい多いっていう。で、一つやっぱり今やっぱり思ったのは、一人でも多くの人に知ってもらう仕組みをどれだけ早くから作ってこられたかですね。だから YouTube とかもうチャンネル今持ってる人っていうのは今の時代めちゃくちゃ助けられてると思う。恩恵を受けてると思う。逆に SNS とかやらなくて広告だけでメルマガに飛ばしてやってる人っていうのはめちゃめちゃ苦労してると思う。ほんまに苦労してると思う。だから売り上げ10分の1ぐらいになってると思うから、以前の10倍多分働かなきゃダメだと思うし、めっちゃ苦労してると思う。で、僕の場合はまあたまたま3年4年ぐらい前から X 本格的にやり出して、X からアメブロ、スレッズ、YouTube、TikTok っていう、もう軒並み、SNS は今、全部伸ばしていくことができてるから、この一人でも多くの人に知ってもらうっていう、どこでもこの人見るよねっていう状態を作ることができたからこそ、今多分僕消えてないんだなっていう、僕の会社消えてないんだなっていうふうには今から振り返ったら思う。だから本当5年前6年前7年前なんかは本当 SNS なんか持っていなくても消えなかった時代でも、今は多分 SNS 持っていないと、完全に消える時代、消えてしまう時代、もうどうすることもできないみたいな。今まで売れていた講座も売れない、サービスも売れない、説明会には来るけれどもいくらね、クロージングしても、契約してくれない、また考えます、また今度にしますってなるみたいな。で、そうこうしてるうちに、来月の支払いがやってくるみたいな、どういうふうにしたらいいのみたいな。でね、明日明後日にいきなりね、とんでもない強い SNS を手に入ることなんか無理だから、でなった時にやっぱり消えない人っていうのは瞬間最大風速をやってない人ね。毎月やっぱりコツコツコツコツ安定して売り上げを作ってる人って基本的に SNS やってたね。やってるよね。で、最終的にどんな風な形でゴールを目指していくかっていう、ここもやっぱり自分の中で考えていきながら、ビジネスってやっぱり、まあ僕はもう10年の節目になるから、これから先20年、30年、どういう風な形で進むっていう風な、デザインだけはイメージしておいた方がいいと思ってるんだよね。で、僕の場合はやっぱり、そもそも論、コンサルとか講座とかは基本的に肉体労働だから、これ最終的に永遠に続けるっていうのは時間の切り売りだから、まあ、ここで大きくやっぱり収益を作ろうっていうのは、 僕の中ではどこかで多分無理が来るしストレスになるし、うん、でそこにやっぱりいろんな人を介して自分が動かずに他の人にその労働を任せてみたいなのもできる人はやったらいいと思うんだけど、僕は HSS 型だから基本的にあんまり人と関わるビジネス、自分のビジネスに人を入れたくないわけですよね。まあその時すごくね、いい動きをしてくださったとしても人間じゃん。途中でどうなるかわからないし、そこに気を使うこととか、そこで何かあった時の感情のストレスのダメージを考えると、全部やっぱり AI に振って、自分で会社を回すっていう。今ちょうどアメリカの企業で、たった一人よ。たった一人で AI を回しながら、1000億円ぐらいの、ビジネスまでは作れますよっていう風なのがもう出てるから。だから全然自分一人で回すことが今はもう AI のおかげでできるようになるね。もちろん今のだって僕のやってる SNS かってそうよね。ね、昔やったらこんなん絶対に自分一人でやるんやったら丸々一日パソコン触らなきゃダメだし。で、自分一人でやらないんだったらもう TikTok 担当の A さんに外注を振って、YouTube 担当の B さんに振ってみたいな、また人間と関わらなきゃダメですよね。でも全部今 AI でできるから、AI で全部、最後僕が指示を出して修正を入れて OK、ゴーサイン出して回してるだけだから、そういうようなことがやっぱりできる時代に今はなったっていうような形。まあ、そんなことを考えたら最終的なゴールって結局どこかってなって、まあ死んだらお金なんか持っていかれへんから、そんなにね、大きなお金は別にいいんだけど、そのある程度手元に大きなお金を残したいっていう時は、今やってるビジネスの中でこんな風な考え方を持ってほしくて、それは何かっていうとキャピタルゲインなんですよ。キャピタルゲイン、売却益ですね。まあ分かりやすい言ったら株とかは1000円で買ってその価値が2000円になったら、2000円で売ったらプラス1000円になるじゃないですか。でこれってキャピタルゲインなんですよ。でこれって全然働いてないじゃないですか、労働してないじゃないですか。でも仮に1000円の肩叩きを売ったら1000円入るけれども、肩叩きしなきゃダメじゃないですか。これって肉体労働じゃないですか。これキャピタルゲインじゃないんですよね。で、一つ大きな形で、資産というかお金をもし作るんだったら、まあ本当にコンサル1000人取るとかね、口座100人売って1億とかね、まあそういうふうなことは僕はあんまりもう今のイメージではもう全然おすすめもしないし、やる気も全然なくて、で最終的にはキャピタルゲインで、僕の場合は SNS のキャピタルゲインですね。今の SNS のアカウント全部で6、7、8あるんで、それを全てキャピタルゲインで売却した時に最低10億からのキャピタルゲインが、生まれる。もしくはもう一つの理想はね、売却はするんだけれども運用権は僕の方で持っておく、僕の会社の方で持って、さらにアカウントを伸ばしますよと。ただ、売却はしたのでね、そのアカウントに対しての、販売したい、商品とかプロモーションとかは、すべて当社の方で一任してさせていただきますよみたいな形なのが僕の中での一番の理想だから、全部の、運営権までを渡すっていうのは僕の中ではあまり考えてないっていうような形で、そのためにはね、アカウントをどんな風な形で作ってるかっていうと、やっぱ僕の場合 HS 型 HSP じゃないですか。もうここに徹底して集中して、この属性の人たちがしかやってこない形のアカウントを作ってるわけなのよね。それも、6個とか7つとか、めちゃくちゃ強いアカウントを作ってるのよね。で、そうすることによって何が起きるかっていうと、例えばその HS 型 HSP とか HSP に広告を打ちたいときって、一つの媒体に広告打つってなっても、まあ本当に僕が、キャピタルゲインを生み出したい、契約したい、企業って基本的には1000億円の、企業さん以上にはなってくるから、だから本当アプリ開発とか、まあ大きな大きなプロモーションを作りたい時とかって、だいたい1アカウントに対して最低やっぱり1億ぐらいの広告費とか打つわけですよね。1億ぐらいの広告費を打つわけですよね。でそれ8つ打ったら8億じゃないですか。でももうすでにそれと同じ力を持っているアカウントが1個1個が1億以上の広告を打つぐらいの威力があるアカウントがあったら、 それ使った方が絶対に信用高いじゃないですか。1億広告で打つよりも、もうすでにずっと延々に、だから時間だけは変えんのよね。要は昨日一昨日作ったアカウントでフォロワーだけ買って死ぬほど多くするなんかは意味なくて、もう4年5年ずっと毎日投稿して回してくれている、もう磨きにかかった、磨きまくっているダイヤモンドのようなアカウントだからこそ1億円の価値があるっていうふうな、まあこういうふうな形のイメージですよね。でそれが、まあ、将来的には絶対にこの SNS のアカウントっていうのは、あの企業さんが喉から手が出るほど欲しがると思うんですよね。特に今から5年かけて作るってなったら到底あれだから、もうすでに5年かけてしっかり作り込んでるアカウントをぜひ、M&A、させてくださいみたいな形なビジネスってこれから先絶対に、あるんですよね。でそういった形のキャピタルゲインで、アカウントを売却、まあ運営権はこちら持ちっていうような形のイメージは持ってますよね。ただでもね、仮にそれが10億で、売却できたとしても、まあ、そこから、マックス税金取られたとして、6億5000万ぐらいかな。で、4億5000万って元に残って、まあ、その4億5000万を資産で回すっていう、資産運用したとしたら、もう働かなくても普通に、まあ、普通にだったら全然生きれる人生かもしれんけど、やっぱりね、僕の中ではね、等価交換なんですよ。等価交換、物事って等価交換で、一つうまくいけば一つうまくいかなくなるわけなんですよね。であまりにも不具合のある、プラスなものばっかりを一気に手に入れると、その反動がどこかでマイナスになってやってくるんですよね。で僕はそれが一番やっぱり怖くて、大切な人が病気になるとか、大切な愛犬が本当だったらもっともっと長く生きれたのに何か不幸なことが起きるとか、そういうふうなところでの、僕はこれ、魂のバランスって言ってるんですけど、そういったところの計りに欠けてほしくないわけですよね。だからあんまり、だからその急激な本当に綺麗な流れに乗ってのキャピタルゲインをいただくっていうのはいいんだけれども、変になんかこちらがガツガツして何かをするっていうのは、絶対に仮にそれでそのお金が手に入ったとしても、絶対等価交換の法則でどこかに歪みがやってくるから、それはもう絶対僕嫌だから、そこが一番嫌なんでね。やっぱ僕自身が何かなるっていうよりも、僕の周りの人たちにその等価交換の法則でマイナスのことがなって僕が悲しむことはすごい嫌だから、だからこのあたりもイメージしているだけでそこまでガツガツは絶対にしておかないっていう。で、あとはやっぱり生きがいは持っておいた方がいいんで、全部の労働は減らさないっていうことね。だからこういうふうに僕がやっているコンサル業っていうのは、やっぱりね、ゼロからの人をね、少しずつできるような状態にサポートさせてもらって、で、ね、本当に自分で収入なんか手にすることができなかった方がね、毎月5万円とか10万円とか15万円とか20万円とかね、本当に SNS からね、手にすることができるようになったら、これほど嬉しいことないじゃないですか。で、そういったのを僕はやっぱり見るのが大好きだし、人の成長ってやっぱり見てて嬉しいし、で、これがやっぱ僕の中での生きがいになってるから、この生きがいっていう風なところは、まあ肉体労働にはなるんだけれども、ゼロには絶対しないっていうような形。だからこのあたりのバランスよね。肉体労働としての生きがいっていうのを、持っておきながら、キャピタルゲインで、売却益を持って、そちらも資産運用するみたいな形。これがまあ僕の中での、ビジネスの中での本当の意味での成功かなっていう。まあそこを目指しながら、焦ることもなく、今日できること、今できることを楽しみながらやっていくと。でね、今うまくいってることもね、本当にさっき言ったみたいな形で、半年後いきなりね、話変わるかもしれへんしね。1年後全然通用しないかもしれんしね。じゃあその時のために今何かの準備をしているかどうかとか。だから常にやっぱり 100% うまくいっていることほど不幸なことなくて、3割うまくいっていない方がいいんですよ。いろいろ考えることとかもできるしね。そっちの方がなんかチャレンジできるし。だから 100% 全部がうまくいったら、もう3日で多分頭おかしくなりますよね。 やりがいがなくなるからね。さあ、いかがでしたでしょうか。ちょっと最後はね、話脱線しちゃったんですけれども、まあ、ビジネスの中での本当の成功、本当の成功の意味って何ですかっていうね、まあ、質問からね、今日はですね、P 業界のレジェンドに知ってもらった経営内ビジネスを作れる方っていうね、お話のさせていただきました。まあね、あなたもね、まあ、長くビジネスをしたいとかね、ね、長く愛され続けるビジネスを取りたいとか、収益を大きく取りながらも自由な人生をデザインする、最終ゴールをもう少しちょっと明確にしておきたいとかっていうような方はね、ぜひね、この音声参考にしてくださればと思います。ではそういった形で、音声終了したいと思います。山中でした。さよなら。